皆さんこんにちは。大阪維新の会、堺市議会議員の的場伸一のポッドキャストでございます。引き続きですね、今日は本当に1年を振り返り、今年もありがとうございます、ポッドキャスト開催しております。馬場衆議院議員、はい、西林勝利府議会議員、ゲストでお送りしております。
お願いします。
いや本当にいつも一人なんで ねめちゃめちゃ嬉しいです。僕
車庫が収まりませんでした。
いやもういいんです、いいんです、収まらなくていや楽しいですやっぱりね、はい、僕 ありがとうございます。前回の放送のね、では参議院選挙まで、1年を振り返ってまいりました。
夏まで来ましたね、夏まで、
はい、いよいよ、はい、僕らもねこれ死にかけてましたね。まあ、統一終わって堺市長選挙終わって参議院でしょ、
まあ、これでもね応援する、ね、候補者が違うと。
そうそうそうそう、南区でもね、もうでもこの辺あたりでもう僕らもう何ヶ月選挙やってんねんっていうのね、状態にトランス状態に入って参議院選挙突入してましたけどね、はい、馬場さんこれも裏話ありますか。
ありますね。
あるんですか。
もう、ね、2人目の候補者選挙、
2人目の候補者がね、
あそうか、梅村瑞穂さん、この選定が決まるまで、
そう、大変。
まあそれは東さんがね、ドーンとねいてはるのか、まあ、
もう何言っても議席は4議席しかないんで、
そうですね、
そのうちの2つ目まで取りに行くという ね我々にとってそれはもう挑戦なんで、
大阪で言うと4人しか通らんやつにね、2人出すっていうね、
かなりハードな、
ハードですね、
挑戦ですよ。
どんな裏話やったんですか。ごめんなさい、ずけずけ聞いて、
いやだからね、2人目は女性でという松井代表からのね指示ありましたけどね、なかなかやっぱりね、帯に短し、たすきに流しで、かなり難しい選定経過でしたよね。
まあまあ帯に何でしたっけ。
帯に短し、たすきに流し。
まあ、でも梅村さん結構ね、バチッとしたいい感じで出てこられて、すごい、
まあ、選挙初めてとは思われへんような立ち振る舞いやったね、
まあ、最後までねもうガソリン切れることなく、
そうですね、
走り抜けてくれたんで、すごく良かったですからね。
結構
途中でね、でもね、一回昼食を選挙期間中、昼飯を一緒に食べることになって、でまあなんか中華料理屋さんかなんか行ったんやけど、全然食べてなかったね。
僕もちらっと聞いたな、なんかあんまり食が進まんっていうのね、
途中で食べられへん状況になって、
プレッシャーとか暑さとかいろんなものがもうのしかかってきたんやな。
それか中華料理がお嫌いやったか
かもわからん ね
チャーハン食べへんわ私みたいな感じやったかすいません。いやでもほんまにプレッシャーでね、食がね進まんということで、
まあ、彼女も普通の人間やということが、まあね、証明されたわけ、ね、
だって初めて出る選挙が参議院選挙なんでしょ、で初めて出る選挙が4人しか通らんのの2人目でしょ、すごいプレッシャーですよね。だって初めての選挙でしょ、
やっぱりね選挙はでも、1人しか通らん選挙いうのがすごいプレッシャーやね。
あ確かにね、西林さんの府議会とか、
まあ、
衆議院とかね、そうですよね。まあいやそれでもまあ東さんおって4人しか通れへんくって、なかなかね厳しい選挙では
あね、あったんだろうと、ね、過半数
だよね、そうですか、まあでもすごい、全国的にはどんな感じだったんですかね、日本維新の会参議院選挙としては、
全国的にはね、ついに、まあそれぞれの地方政党というか、地方で頑張ってるグループと日本維新の会がタッグを組んでやるというのが今回の参議院選挙のまあ大きなまあテーマになってたんでね、まあ、ついに東京でも選挙区で一人、
神奈川でも、
神奈川でも1人、
東京はそうで
したね、関東エリア大きいですね、この選挙区で議席を、ね、取ったというのも大きいですね。
東京で維新って言ったらなかなかね、
何ですか、これまで苦戦の連続だったんだよね、
東京で維新って言ったらこう何それっていう感じなんでしょ、
いやそんなことない、
そんなことないの、
都会やからね、
ごめんなさい、すいません、僕東京のこと分かれへんから、
でも議席を取るとこまではね、なかなかちょっと
なかなか、ね、
ここ最近のところに苦戦続きやったんで、大きいですね。
ほんだやっぱり参議院で1議席を東京で取れるってことはやっぱり維新の会の知名度も うん、それだけ積み上がってるのもね、う
ん、まあ、あのそこへ行き着くまでのやっぱり今年前半のいろんな選挙の結果が、うんうん、まあ、関東にも影響を及ぼしたということは言えると思うね、うんうん、あ、うん、
もうこの時も人間宅急便でいろいろ行ってはったんですか。
人間宅急便すごかったですね、
なんていうんですか、あっちこっち行くじゃないですか、はい、ちゃんと計算して移動してるんですか。
それはあの事務局が、選対事務局が
なんかね、
きちっと時刻表をにらみ合わせて、
ちゃんとしてくれてるんですね、
うん、もうきちっと、
なんかある
じゃないですか、誰がこんだけきちっと組め言うてんっていうぐらい組んでくれて
る、まあまあ組んでくれてるんですね、
組んでくれてるんで、
いや、あるじゃないですかね、北行って、東行って、また北行くんやったら、お前、なんで最初から北にまとめとけへんねんみたいなのはならんってことですね、
う
ん、
そういうのはなれへんね。
あ、すごい合理的に、
合理的にね、
馬場さんの意思をもう
無視して
帰り見ることなく、
はいはい、
なんか偉いさんなんかどうか分かんないですね
別に偉ないからね
あ、そうなんですか。うん、まあでもね、うん、こういう形で国政も一議席一議席と積み上げていくっていうのはやっぱりね、
いや、それ大事
ですね、すごいことですよね、うん、そうですか。まあ堺ではその後ね、モズ古市古墳群世界遺産登録もなりましたしね、はいはい、うん、あとはまあいろんなニュースありましたけれどね。
モズ古市古墳群どうですか、堺市議会議員として。
いやー、まだ全然ね、うん、やっぱりこれ、なかなか
周辺整備は どこまで進行してる、
進んでます。それと、ガイダンス施設っていうのをね、もう一個箱物建てる予定やったのが、うん、これをちょっと中止したりとかしてですね、うん、既存 の博物館、そしてカフェとかを利用してねやるということで、うん、まあ、もう今議会 ね、
そ, うですね、
もうそれへの批判が、
まあ、外側を、ね、建てるよりも今ある施設をの中身を充実すれば、うんうん、まあ、十分に、ね、いいものができると思うんですけど、ね、
う
ん、
もう共産党が建てろ建てろと、うん、もうガイダンス施設を何しか建てろ建てろの、うん、もう長渕首相はそれずっとね議会で、えらい攻められてましたけどね。
社会の共産党って変わってるね。
変わってますね。
公共事業するなするな、うん、福祉を充実させろ、
うん、いや、
それ一辺倒が共産党のなんか、
う
ん、
そうでしょうね、
お決まりやけどね、う
ん、まあ、堺ではですね、ガイダンス施設建てろ、うん、そして、美術館も建ててくれと、うん、どんどん箱物要求してくるっていうのが、まあ、ね、堺の共産党の、
さすが自由共産党やね。
いや、まあまあ、これはなんかこういうテイストなんでしょうね、
うんうん、この10年間でちょっとずいぶん変わってきたんですね、うん、共産党も。
僕らはどっちかというと 見直しのタイプなんですけど、うん、向こうは箱物を建ててなんぼやみたいなところでね、やっぱ言ってきますね、なんか議会やっててなんかちょっとあれっていう感じですけどね、うん、
ちょっと独特な、
独特ですね、だけどこうものすごい大きな公共事業に関してはね、またテイストも変わってきたりするんですけどね、うん、ああいうちょっと小ぶりの、うん、箱物事業っていうのはやれっていうね、テイストですよね。
なるほど、
うん、そういうの作ったらやっぱりまた職員増やせれるからね、
うん、僕わかんないけどね、うんうん、
職員増やせばまたその職員が自分たちの応援団になると
、うん、なんかそんなからくりあるんですかね、
う
ん、
それはそういうことが、ね、裏側に潜んでるんでしょうね。
僕もだから なんでなんかはちょっと分かんないですけどね、うんうん、まあいろいろありまして、うん、まあ、1年間ね、もう8、9、10月っていうのは結構台風の被害もね、うん、大きな1年でしたけどね、うん、あと消費税もね上がりましてね、うん、
これね台風もね、今のやっぱり気象予報では、もうやっぱり1週間ぐらい前から分かってんだよね。
あ、そうですよね、う
ん、地震は急に来るから分からん部分あるけども、うんうんうんうん、やっぱり台風っていうのはもう大体今精密になってきてるから、うん、どのコースを来てどれぐらいの規模の被害が出るいうところまで分かってるわけだから、うん、これねやっぱりもうちょっと台風に対する対策っていうのは、うん、きめ細かにできると思うよね。
そうですね、
うん、まあ、その辺は日本維新の会の国会議員団で取りまとめをして、はい、うん、防災担当大臣にも、うん、お届けしてるんで。
あ、そうなんですか、
うん、そういうことがまたこれからの防災対策、うん、特に台風に対する対策、
そうですよね、
に生かされていってくれれば嬉しいなと思いますね、
うんうんうん、あ、それ、
天気予報見ててもね、かなり当たってるというか、
うん、
相当な精度ですもんね、
うんう
ん、
そうですよね、まあ、こうやって命を守る政策っていうのも、うん、しっかりとね地道に一個一個ね、うん、つけていかないとダメですよね。
そうですね、
まあ、消費税は結構増税になりましたけれども、
はいはい、
なんかこう、まあ、俺は規定路線だったんでね、うん、あまり世の中見てると、うん、ね、うん、思ってる反応はないんかもしれないんですけどね、うん、
まあでも中小零細なんか厳しいですね、うん、僕も会社やってますけどね、うん、で
もまあ、ね、物販の人たちはね特に厳しいような声をね、うん、やっぱり特に上げてはりますよね、うん、
まあ、維新の会としてはね、うん、消費税凍結っていうのをね、うん、まずその前に改革やるべきだろうと、
う
ん、至極真っ当な、
ね、
形ですけどね、うん、参議院が5増えてるんですかね、うん、
参議院6ね、
6増えてるんですね、うん、
定数6増やしたからね、
うん、定数は増やす、うん、税金は上げる、
うんうん、
これはおかしなこと
ですね、何ですかそれはということでね、
でこれ参議院の方ではその増やした分のね、あ経費を、はいはい、まあ、自ら、うん、増えた分はきちっと自分たちで、うん、まあ、始末しましょうということで、うんうん、はい、参議院議員1人7万7000円月を自主返納しましょうと、
あ、ニュース出てましたね、
うん、これみんなで決めたね、参議院議員が集まって、はいは
い、これなんか公表してないとこあるんでしょ、
そうそう、いや、ほんでそれを公表せいせいと、まあ、うんうん、維新の会から、申し上げ て、
ね、うんうん、
この間、まあ、ある程度の資料が出てきたよね、うん、
はいはい、
ほんなら、
はい、
結局返納してるのは、
はい、
自民、
自民、
公明、
公明、
維新、
維新、
他の政党はやってないと、
うん、
いうことが分かりまして、
あ、そうなんですか、
うん、もう、うん、うちの東徹参議院議員が、
ね、うん、SNS でもね、かなりもう、うん、もう
普段おとなしいけどこの問題だけはもう怒りまくって、
ね、うん、東さん怒った怖いんで、
もう参議院の廊下でもう寝転んで足バタバタさせて、
そんな
もう大
変、お菓子売り場の子供みたいな、いやでも東さん怒ったらね、
めちゃくちゃ怒っとったね、予算委員会とかでもね、うん、やったりして、
まあ、こんなことを、はい、まあ、まさにね、マスコミなんてしっかり取り上げてほしい、ね、事柄ですけどね、まあ、ご紳士協定かなんかわからないですけども、
う
ん、
まあ、自主返納
やから自主返納、ね、
解散でもええとは言え、
まあ、みんなで決めたことですよね、
やっぱりみんなで決めたんやからね、でやっぱりその国民のことを第一に考えてるんやったら自分も痛みを感じようというね、
いや、それはそうだね、今年もこれだけね、各地で、天災が続いたんでね、もう皆さんその、ね、特に国債なんていうのはね、うん、そういうところを真っ先にやってほしいですけどね、
そうですよね、まあ、この辺はまたね、しっかりと発信していただいて、うん、幹事長の方もね、はい、よろしくお願いしたいなと思うんですけど、それやってる間にこれまた今回なんかえらい、もうテレビ好きですね、桜見るなんか、うん、桜を見る会問題 ね、うん、あれずっとやってますね、
うん、
まあ、国民としてはちょっとね、
ヘキヘキすぎてるよね、
うん、やっぱりこう、うん、それはあかんのはあかんでしょうけども、うん、それはそうなんですけどね、うん、もうずっとやってますね、
うん、まあ、桜を見る会の問題はやっぱり、うん、三権の長である内閣総理大臣主催で、
はいはいはい、
だからまあ税金使ってやってるんやけども、うん、やっぱり自分の講演会の人間を800人も900人も呼ぶとかいうのは、まあ、これはちょっと公私混同やもんね、だからそれはもう絶対認められへんことやし、
あれやっぱりあれついついこうだんだん増えてきてしまってるんですかね、そうそう、最初は小さかったのに、うん、やっぱり次はあの人もこの人もみたいな感じなんですよね、
最初スタートした時はもう3000人とか、
ね、もうちょっとこじんまりしてた
っていうレベルだったらしいけど、どんどんどんどんね、
うん、なんか橋本さんがテレビで言うてはったのは、やっぱ公文書が消えるっていうことに対しての、そうそう、やはり怖さがあるんじゃないかということを、うんうん、
去年からね、
ええ、
まあ防衛省 の、 自衛隊 の、
ありましたね、
日本問題とかね、
ありました、
断るごとにその公文書がないとか、いや出てきたとか、いや改ざんされてたとか、多いね、
多いですね、
ね、これまあ通常国会になったらうちも法案出すとか出さんとか今こう協議してるんやけどね、やっぱり公文書いうのは廃棄するということを認めないというところにやっぱり立脚せんとあかんわけよね、
そうですね、
うん、
基本全部保存と、
うんうん、で今まあこの IT なんかも、はい、どんどん、まあ、技術も発達して、うんうん、そんな何万ページとかでも軽く保存していけるわけやから
ね。
だから、まあ、そういうところに行き着かないと、うんうんうん、このいろいろ起こる、まあ、おかしな事件、うん、問題中のは根本的な解決にならんわ ね、
そうですね、
まあ、毎回同じことやからね、うんうん
まあ、この辺はやっぱりこう軸をぶれず維新の会としてはやっぱりこの辺を持ってね意見としてやっていくということですよね、うんはいうん、まあでもこうやって1年振り返るとすごいですね、うん、今年はなんかもう5年ぐらいあったような気分でやってましたけどね、
イノシシ年やったからね、
イノシシ年だったんですかね今年ね、うん、来年ネズミ、
ネズミやからね、そう
か、いよいよでもね来年今後のね堺大阪国政ってねどうなっていくんかっていうね、うん、
堺市はね冒頭ね、1月30日に竹山市長がね、
そうです、
これが一番早い
これね、なんか今ちょっと条件付きで言ってきてると、うん、竹山前市長が百条委員会に1月30日にですね、うん、出頭してくるにあたってですね、はい、あの堺市長選挙の収支報告のみということで、そして、うん、あの後援会政治資金管理団体、うんまあ、こういった政治資金団体の件については一切聞くなという条件付きで出頭すると、うんまあ、これ ね、
話ね、
いろいろ言われてるんですけどね、うん、吉本みたいにねと、うん、この押し入れのとこ手当ててここ何もない言ってるようなね、うん、余計怪しいんちゃうかと、うん、こういうことによってね
まさにこの2つが怪しいからそこは聞かんといてね、
う
ん、みたいな、ね、
そこが真っ暗やから、うん、そこだけをのけてくれという条件を出してきてると、
うん、今これは何を聞ける逆に言うとこう何を聞けるような状態なん
ですか。例えばその堺市長選挙に関わる収支報告、うんうん、ただこの堺市長選挙に関わる収支報告でおかしいところがある場合ですね、例えばあのダブルで領収書あるとか、うん、使い回してるとかになってくると、うん、それが後援会の方にも使われてると、うん、いうふうになってくるとこれどういうことやねんということでですね、うんまあ、な及んでくる可能性もあるわけで、
うん、それ一体の話やからね。
そうですそうです、うん、だからそこをですね百条委員会の方でせめぎ合いが続くと思いますけどね、うんうんまあ、これ1月30日あの僕の事務所にも傍聴行きたいんやけどどないしたいんやということで、うん、あのお問い合わせもあったりとかですね、
この間ね、都がで、はい、市政府政国政報告会やらせていただいた時も、はい、やっぱりこの竹山さんの百条委員会の話は質問の中にもありましたよね。
ありましたね、
うん、やっぱりまだまだ市民も注目してるということがよくわかるし、ねまあ、なんとか維新でね、市民の方々が納得できるような、うんまあ、結論が出る、うん、そういう方向でのやっぱりね、
そうですね、
質問なり、運営なり
やらなあかんと思います。はい、もちろんです、うんまあ、やっぱり中小零細経営されてる方からもね、うん、うちの会社で1億円入ってきて1億円何使ったかわからんでね、うん、そんなもん通じひんでと、うんこんなん税務署黙ってないでと、うん、政治資金やったらええんかと、これはちょっとおかしいんじゃないかと、いうことで、何もその竹山前市長がね、憎くて言うてるんじゃないと、ちゃんとやってくれという、でそのお金はどこに流れてどこから入ってるんかをちゃんと説明してくれたらいいだけなんやということで、
それはまだ多くの市民の方がもう思ってること
なんですよ。
それは我々でもあちらこちらでやっぱり未だに言われる、
そうですね、
もうなんか逃げ得なんかみたいな、
そういうことなんですよ、うん、まあこれについてもですね、うん、また今後我々もですね百条委員会またね、はい、結果のご報告 も
堺市議会はね大注目なんで、
させていただきたいなとこのように思います。はい、まあこうやって1年を振り返ってきましたけれども、うん、いよいよ来年どうですか、来年のご抱負とか、うん、
来年はやっぱりね、何を置いても
そう、
やっぱり住民投票、
そうですね、
というね、11月1日か8日、うん、1か8かと言われてますけども、
あらら、いよいよですね、うん、我々維新の会としてもですね、うん、1丁目1番地1の1、うん、ね、
だからあれでしょ、投票日は11月1日でしょ。
あ、そういうことですね、
うん、
はいはいはいはい、
どう考えても、
はいはいはい、それ誰が なんですのこの。
これはもうバウアー幹事長の大胆予想。
そうですか。そうそう大胆予想。この3人突っ込みおれへんから。
いやこのね、11月1日だろうというバウアー幹事長の
そういうことなんです、ね、
発言を皆さん覚えておいていただいて、うん、実際どうなったのか。
わかりました。
外れた時も。一丁目一番地一番大事だからね。
あそうですね。
しかも1という縁起の数字を3つ並べる。
行くということでね。
うん、まあ外れた時も大胆な予想やからということ
で、ね。そういうことですね。ここツッコミおれへんからねみんなボケにボケで返すっていうね、うん、まあでももう維新の会としてもですね、うん、この住民投票は本当に全勢力を傾けての大戦ということになろうかなと、
ね、これはねやっぱりね明治維新から3年後に廃藩置県行われてるんだよね、
はいはいはい、
藩を廃して県を設置したと、
はい、
以来これ150年目ですよ、うん、来年は、
うん
150年間全く大規模な統治機構改革されてこなかったわけだからね、
うんうん、そうですね
150年ぶりにこの日本の、うんまあ、統治機構が変わるかどうか、
なるほど、
でね、あの東京でもずっと言うてるんやけどね、
はい、
これ大阪都構想やから大阪のことだけと、
うん、
勘違いせんといてくださいねこれは統治機構を大阪で変えることによって、
うん
今まあ日本全体で日本列島全体で抱えてる課題、
うんはい
まあ、都市部は人口の集中とか、
うん
まあ、それによるいろんな弊害、
うん、
で地方はどんどん過疎化が進んでいく
そうですよ、ね、
これをねやっぱり変えていく最初の第一歩になるんでね、
うん、流れをね、
うん、関東の皆さん方にもぜひね、うん、それは理解して注目してくださいねってずっと言ってるん
です
よ
ね、そうですよね、うん、これ例えば大阪がまあそうなるじゃないですか、
うん、
だから次やっぱり大きな都市で行くと政令市と都道府県があるところ、まあ、こういったところもね、うん、我々もどうなるんだと、
う
ん、どうしていこうかと、
そうそう、
でただやっぱりすごい地方の方とかは、うんまあ、一部はまあ国がねある程度直営するところも残るでしょうけれども、うんまあ、大阪のようにある程度ね、
うん、
そういう政令市と都道府県があるようなところなんかは
次ね、大阪が成功したら次注目されるのは、
はい、
神奈川と愛知です。
ああ、ここか、
うん、神奈川はもう3つも政令市あるんでね、
はいはいはい、
横浜、川崎、相模原と、
うん、
これね、神奈川の知事と話したらね、
はい、
私の仕事何にもありませんね、
うん、そんなこと言う、
もうそれはも
う、ま、そんな雰囲気になりますよね、
ま
ん
じゅうで言うたら中のあんこ、
うん、
肉まんで言うたら中の肉、
うん、
あん、それがせいで
ちょっと待って、ね、比喩して余計分かりにくくなった、
うん、その中のあんこがもう外にあふれ出るぐらいもう
そういうことね、
パンパンに詰まってるんだね、
う
ん、
その薄皮みたいになって
も
う
なくなっちゃ
う、都道府県がもう薄皮なんだ、ね、
神奈川県になってしまってるからね、
ものすごい二人とも手動かしてジェスチャー付きで説明してくれて
るでね、愛知はね、今ね、もう知事と、
はい、
名古屋市長と、
うん、
もう最悪、
あれごっついことになってますね、
うん、もう名古屋城の問題に始まって、
はい、
昔の愛知トリエンナーレ、
はいはいはいはい、
ね、
昔 の平松大阪市長と、
うん、
橋本さんがね知事やってた時の時代みたいに、
ね、うん、
全然合わんと、
そういう意味では愛知県はね大阪の6歩ぐらい後をひたひたとついてきてくれてるからね、うん、
まあ、そのためにもまずは来年ね、
うん、
我々応対して いくという、
うん、
その先駆けとまずね、うん、やっぱりなって日本全体の流れを作っていく、
そうそう、
だから維新なんだと、
うん、
まあ、こういうことなんですよね、
うんうん、
またでも来年その もちろん住民投票もあれですけど、まあ、東京オリンピックあって、
はい、
衆議院選挙も行われるんじゃないかと、
うん、
いうようなこともいろいろ報道でもちらほら報道されてますけどね、
はいはい、
どれぐらい空気になってきてるんですか。
まあでも、うん、前回の解散は、
うん、
その支持率がドンと落ちた時に解散してるよね、うん、
はいはい、
だからまあ安倍さんというのは、
うん、
こう追い込まれると何をするかわからん、
はいはいはい、
まあ言い換えればこう切れやすいタイプとも言われてるので、はいはい、
うん、
ちょっとまあ昨今のね、
切れやすいタイプ、うん、
政治の情勢を見てると、
はい、
いつ何が起こってもおかしくないと、うんまあ、オリンピックの後やろうというのんきなことを言ってる場合ではないと
ではない
いう感じですんで、
これ解散は馬場さんが決めるんかな
あの総理になったらねそうですか総理にならしていただいたら僕が決めますけど、
あそうですね、うん、
来年は都議会都知事選、
来年はあの都知事選挙、
都知事選、
はいはいはい、うん、ね、ええ、来年の通常国会は1月20日、うん、召集日で、
今、ね、
メモね、
カバンをまさぐっていうの資料が出てまいりました、
は
い、
国会はね来年6月17日までです、
はい、
で次の日から6月18日から東京都知事選挙、はい、
選挙
これ注目されてますけど、
もうそんなに経ちましたか、前から
前からもう4年、もう
この辺の結果もやっぱり影響を及ぼすんじゃないですかね、
そうやね、
衆議院選挙に、
で7月の5日が投票日、
あら、うん、けど来年も結構激動な、うん、激動ですね、
でオリンピックの開会日が7月24日やからね、うん、もう6月から7月8月にかけてはね、はい、もう、うん、すごい日本の国内は
そうです、ね、
ワーワーになっちゃうかな、
そうですね、うん、もう今から体調整えとかなきゃいけませんな、うん、これは、うん、戦前にね、うん、あの馬場さんとかはすいません、もうおおよそエンディングに差し掛かっておりますが、
はい、
お正月はどないされてるんですか。
正月は1日朝5時から仕事ですから、朝起き会、
朝起き会、はい、で男子会も来ていただいて、
男子会昼寝をしていただいて、
ね、そうですよね、はい、あ西林さんもね
同じです、1日から
同じですよね、
はい、朝の5時から働きます、
ありがとうございます。もう今日はね今年1年振り返ってということでポッドキャストね、まだまだね、はい、話は尽きないんですけれども、はい、
次第3部、
第3部ですか、
第3部もうないですね、
あないんです
もうかなり長いあの放送となっております、ありがとうございます、はい、あのなんか馬場さんとこあれですか、締め縄とかつけはるん家に、
いやもうね、うん、現代風の家なんで、
あそうです、
玄関の扉のところに、なんか可愛いやつを、
あ可愛いやつをけてる、もう大掃除とか全然してる暇ないですもんね、
うん、そう
です
よね、まあ、してる暇がないのかする気がないのか
そうですか、
嫁はんともども、
うん、もう1月1日からですからね、うん、公務もね、うん、だからもう
なかなか、じゃあ1回締め縄をつけますから、
あそうですか、うん、最近あの車につける締め縄はなくなりましたね、
あれね、まあ、あのね売ってるのは売ってますからね、車用っていう、
そうやね、
あんまりつけてない、
つけてないね、
昔はみんなつけて
た、みんなつけて
た、みんなつけてた、ね、作ってた人上がったりですねあれね、うん、すいませんしょうもない話でまあほんなら今年ね、あの私も大変お世話になりました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
馬場さん、は
い、
西林さんも本当にありがとうございます、
こちらこそ、
まあ、今年1年このポッドキャストをお聞きの皆さんも本当にですね、たくさんの方がですねお聞きいただけるようになった2019年であります。もう本当にあの今年選挙が多かったもんで、うん、どんどんリスナーの方がですね、うん、増えていただいて、
今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
僕ね大体ね、あの誰が聞いてるか分からないんですけど、
うん、
訪問者数っていうのがあるんですけど、はいはいはい、同じアドレスっていうのかな、なんかが被らない人、うん、の延べで一月だいたい2万5千なんぼとか、それぐらいの、
そんなようなアクセスがあるという、
そうです、あの
それは聞いてるかどうか分かんないけど、とりあえず訪問に来てるという、
そう訪問に来てる、うん、でページビューとかもっと言ってますよ、だけど、うん、僕はなんか何人ほんまにご訪問いただいたんかなっていうビジットでカウントしてるんで、
すごいですね、でもその数は、う
ん、最初600とかでしたもん一月、うん、それから思うとすごくね、
これでほんでコマーシャル料もらうとかそういうことを考えてる
ないです、
はい、ない
それやるとまたややこしいんでね、
あ
1円でも入るとまたそれ処理ややこしいですから、うもうただと言いますかね、自分のサーバーに入れてやってるっていうか、うん、あの政務活動費も一切使ってませんので、うんご安心いただいてと、
はい、
これあれ使うとね発言内容についてこう
あチェックされる、
チェックされるんでね、僕自分の曲とか流してるんでね、
制約も
かかるんでね、そうなんです、もう本当に今年1年お世話になりました、
はい、
また来年も、
はい、
あの日本一の会、
はい、
馬場さん来年日本一の会、
え
頑張ります
まあね、あんまり明るい、ね、気持ちにならない国民の方々が、
はい、
あならない昨今なんで、
はい、
まあ、やっぱりこう政治の使命いうのは、
はい、
夢や希望をね、はい、持っていただく、うん、これが一番の最大の使命なんでね、
はい、
明るい政治、はい、やっていきましょう。
ありがとうございます、
はい、
それではビシッと締まったところで、はい、それではこの辺で、お別れしたいと思います、
はい、
2019年本当にお世話になりました。
皆さん、良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。
ありがとうございます。